皆さんこんにちは。株式会社 10X 品質管理部のブロッコリーです。この 10XFM は 10X を作るをミッションに、小売チェーン向け EC プラットフォームステイラーを提供している株式会社 10X のメンバーが、キャリアや日々の出来事、学び、プロダクトに対する思いを包み隠さずリアルにお届けしていくポッドキャスト番組です。今回は私ブロッコリーがホストとなり、他社の方をゲストに招いて QA、クオリティアシュアランス、品質保証ですね、について語っていく企画 QA 部屋をお届けします。ということで、今回の QA 部屋のゲストは株式会社レイヤー X で QA マネージャーをしていらっしゃる中野直樹さんです。中野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではまず中野さんのプロフィールについて、ご紹介いたします。エンタープライズシステムの、開発者、プロジェクトマネージャーなどを経験後、 QA エンジニアへ転向。ネット証券にて、テスト自動化、テストチームのリーダーを経験後、2014年にライフルに入社し、QA マネージャーとしてソフトウェアテスト技術の展開など、品質改善の仕組み作りに従事。2023年4月よりレイヤー X に入社。ソフトウェアテスト教科書 JSTQB ファンダメーション第4版の、これは執筆という感じですかね。
協調ですね。
はい。協調ですね。はい。あと、NPO 法人ソフトウェアテスト技術振興協会アスターの理事もされていらっしゃいます。また、ソフトウェアテスト技術者、資格認定 JSTQB ですね、の技術委員をされていたりとか、あとソフトウェアテストシンポジウム JAST の JAST 東京の実行委員をされています。ということで、改めまして、ね、中野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。レイヤー X の中野です。
はい、よろしくお願いします。ということで、この QA 部屋、さっき中野さんには直前にお伝えしたんですけれども、初回のゲストでして、いろいろと中野さんに聞いてみたいなって思って、今回お声掛けして、したところです。
はい。で、ありがとうございます。はい、
特に、大きく2つ、中野さんに聞いていきたいなと、質問とかしていって、いろいろな QA の話とか、できたらなと思ってるんですけれども、大きく二つあって、一つが今、プロフィール紹介した中でもあったように、結構いろいろな社外活動とかコミュニティ活動とかをやっているところも通じて、まあ、QA ってどういうふうなことをやるのかっていうところを、一緒に語っていければなって思うのと、あともう一つが、レイヤー X さんに入社したのが2023年4月ということで、自分も2023年5月に今の 10X に入社しているので、非常に転職の時期が近いというところもあって、QA エンジニアの転職の部分とかも聞ければなと思っています。はい。で、先にですね、じゃあその、まあ、社外活動というか QA のところ、の話から行きたいなと思うんですけど、はい、そもそも、まあ、自分も QA なんで、自分がこういうの聞くのも変かもしれないですけど、QA って何ですかねっていう、品質保証って何ですかねっていうところから聞いていければなと思うんですけど、っていうのも、はい、このポッドキャスト、結構別に QA の人だけではなくて、はい、様々な方、もしかしたら開発者じゃない方も、聞いている、こともあると思うんですけど、QA 品質保証ってどういうのっすかねっていう、いきなりちょっと難しい質問かもしれないですけど。
あ、いえいえ、でも、大事なことなんで、いろいろこう、歴史が長いので、変遷があって、で、日本の昔からのものづくりが、もうこの品質保証の文化を育ってきたわけですけど、QA 何ですかは、一言にはちょっと難しいんですけど、でも、今の、こう、事業会社、特に、ウェブとか、ウェブサービスとかっていうところの QA って、やっぱ、プロダクトを、まあ、お客さんに届けにあたって、価値を最大化させるために、まあ、品質を広く捉えて、まあ、あらゆることをやっていきましょうっていうことの活動の総称とか、まあ、そういったところなのかなと思ってますね。
なるほど、なるほど。ちなみに、まあ、QA っていうので近い話で、テスト、っていうことは、まあ、プロフィールの中にもいろいろソフトウェアテストとかってありましたけど、はい、中野さん的には、そのテストとも、また違うというか、QA っていうのとテストっていうのが範囲としてなんか違ったりするんですかね。
なんか、品質のことに関するあらゆる活動が、僕は QA って、まあ、 講義の行方って言えるのかなと思っていて、テストってあくまで検証の話なので、まあ、そこの具体の一つがテストなのかなっていうふうに思ってますね。
なるほど、なるほど。自分もそうですね。なんか、QA、品質を保証する手段の一つというか。
そうですね。まさにまさに。
で、
なんか、
テストとかですかね。
まあ、なんか、レビューとかもそうだと思うんですよ。テストの、まあ、具体的なアクションとして、まあ、その一つがテストなのかなっていうふうに思ってますね。
なるほど、なるほど。で、実際に、今、もともと、プロジェクトマネージャーを経験した後に QA エンジニアに転向っていうふうな、プロフィールでしたけれども、その QA エンジニアに転向するっていうのは何かきっかけとかあったんですか？
ものすごくこう、自分のは、あの、自分の昔の話なんで恥ずかしいんですけど、こう、もともとプロジェクトマネージャーになった経緯って、こう、開発の、こう、ラダーを登っていくとプロジェクトマネージャーになるんですよね。こう、当時は SI だったんで。で、そこでこう、なんか、キャリアのことでいろいろ悩んでいた時期で、まあ、その時にたまたまこう、入ったプロジェクトが、証券の、オンライン取引の、オンライン証券の取引システムの、開発の話だったんですけど、そこでは、自動テストの、まあ、フレームワークの開発とかをやってて、で、だんだん、まあ、それきっかけでテストのこととかをこう勉強するようになって、だんだんこう、テストのこととか、品質保証のことが、こう、面白くなっていって、で、気づいたら、そっちの方が、こう、自分の中の、こう、なんていうんですかね。モチベーションになっていたので、もうそこのタイミングで、キャリアを切り替えたって感じですね。
なるほど、なるほど。ちなみに、じゃあ、その時に、そのアスターとか JSTQB の技術員とかに入っていった感じなんですかね。
当時
タイミング
は、
で。はい。
最初はジャストに、ソフトウェアテストのシンポジウムなんですけど、ジャストっていうシンポジウムが、あるっていうことを知って、で、当時、いろいろ読んでた中で、秋山さんのヘイスト法の入門書籍があるんですけど、その本がすごく自分の中に刺さってて、で、秋山さんがミニチュートリアルをやるっていうのをイベントで見つけて、それがジャストだったんですけど、で、サインしてほしくて、もうちょっとファン心理で遊びに行ったみたいな。で、それきっかけで、ジャストっていうものの面白さに気づいて、で、翌年かな？で、そのと、翌年に、ソフトウェアテストに関する、その、まあ、研究会っていうのかな？まあ、なんか、まあ、集まりみたいなものがあって、で、そこにお邪魔するようになって、で、だんだん知り合いが増えて、で、ジャストの実行委員になって、まあ、その後にいろいろお話、その後にお話いただいて、ジャストの実行委員になるきっかけがあって、そこからジャストの実行委員になり、で、そこからまた知り合いが増えて、アスターの、まあ、NPO 法人なんですけど、そこの NPO 法人に、ジョインして、で、その流れで JSTQB のリーズインなんかもやらせていただくことになりました。
なるほど、なるほど。ちなみに、まあ、いろいろと今、用語が出てきたんですけど、まあ、ヘイスト法は、なんて言えばいいですか
そう
ね。
ね。そうね。そうい ですよね。
や
ヘイ
ー、
ス
そうです
ト
よね。
は余計でしたね。ちょっと。
テストの設計というか、まあ、分析に近いのかもしれないですけど、テスト設計の手法の一つぐらい、まあ、紹介でもいいですか
そうで
ね。
すね。そうですね。テスト設計の、まあ、そのテクニカルな、一つの、一つですね。ヘイスト法は。
なるほど、なるほど。まあ、それこそ、それ以前の中野さんがどうだったかわからないですけど、まあ、結構やっぱテストっていうと、テストの実行をどうするかみたいな話とかが多かったりする中で、まあ、当時のそのヘイスト法のテスト設計、開発者が、実装するだけじゃなくて、それ以前に設計が必要だよねっていうのと同様に、まあ、テストを実際に手順書を書いて実行するとかいう、その前に考えることがあるよねっていうのでテスト設計っていうのがあるかなと思うんですけど、やっぱりそこの秋山さんのヘイスト法がきっかけというか、最初そこでテスト設計っていうのを知る感じなんですかね。中野さんにとって。そのちょっと前からテスト設計みたいなものはなんとなく
テスト設計っていうもの意識がどこで芽生えたかはもうちょっと忘れちゃいましたけど、でも本格的になんか、複雑な仕様とか、膨大になるテストケースをどううまく、こう、現実的なところに落とし込んでいくかみたいなところにやっぱり設計の面白さがあると思っていて、で、それができないからやっぱ辛いんですよね。で、そういう意味でやっぱり、当時、書籍を読んですごくこう感銘を受けたし、なんかこういうことがうまくなることで、まあより楽もできるっていうところが自分の中ですごくこう、面白くてですね。その辺からのめり込んでいった感じになりますね。
なるほど。じゃあ、そこの書籍で、あ、そういうふうにやっていくといいんだっていうのが、いろいろと、まあ、感動というか、であって、それでシンポジウムジャスト東京に参加して、ジャスト東京もやっぱそういうので参加して、ああ、なるほど、みたいなところも多かった感じなんですかね。知見が得られたみたいな。
そうですね。なんか実際に行ってみたら、まあ、秋山さん目当てで行ったんですけど、最初。行ってみたら、本当にいろんなドメインで全然違うこと考えて、こう、品質について取り組まれてるっていうのが、こう、一気にこう、視野が広がったというか、そのショックもすごくあって、で、自分が見てきたものって結構こう、それまでこう、エクセルにテストケースを書いて、それを実行して、バグを見つけるっていう、なんかこう、割と、なんていうのか、地味な作業がテストっていうイメージだったんですけど、もう少しこう、品質を広く取った時に、もしくはその、広く捉えてるような、捉え方の、捉え方が割とこう、ドメインでも違うし、それに対する向き合い方も違うし、で、そこにこう、すごく熱量を持ってる方って、ものすごくたくさんいるってことが、その時初めて分かって、で、なんかそれがこう嬉しくもあり、ショックでもあり、で、それでこうどんどんのめり込んでいった感じですね。
なるほど。なんか、テストのシンポジウム、まあ、ジャストっていうのがテストのシンポジウムですけど、ある意味、まあ、特殊というか、多分開発だったら、プログラミング言語ごとに、なんかそういうシンポジウムとかあったりする中、テストっていう一つの括りの中でやったりするので、さっき中野さんもおっしゃってたように、まあ、ドメインの違いがいろいろある中で、いろいろ切磋琢磨してるとかっていうのも、自分もジャストに参加してすごい感じたところだし、あ、やっぱそういうところで響いて、けどそっから実行委員になって、で、そっからまあアスターであったりとか JSTQB のっていう話でしたけれども、まあ、続いてその JSTQB の話でいくと、まあ JSTQB というのがソフトウェアテスト技術者資格認定、まあ、どう説明すればいいですかね、JSTQB って。
でも、そうですね。まあ、日本でもおそらく最もメジャーなソフトウェアテストの資格試験だと思いますんで。で、シラバスとかも広く公開されてますし。はい。割とこう、今、現状、足元を見るに、割とデバクタな、位置づけにいるのかなと思っていまして。で、この、まあ、資格試験の扱ってる、まあ、標準的な用語とか、技術的なところが、割とこう、業界に浸透してきたことで、それぞれの企業文化独自のテストのあれこれみたいなことの際から余計な摩擦が起こらないような状況に少しずつなってきてるのかなっていうことは、なんか世の中を見てて感じます。
なるほど、なるほど。自分も、なんだろうな。JSTQB って何って自分が聞かれたときに、技術委員の中野さんを前にしてこういう雑な説明するのもあれですけど、開発は結構、基本情報技術者試験、情報処理試験は結構認知度が高いと思うんですけれども、雑に言うとそれのテストとか、について扱ってるような形。けど、同じように今中野さんがおっしゃってたように資格としてあるし、まあ、資格を取ってるかどうかっていうよりも、やっぱり用語として、こういうもの、JSTQB ではこういう用語ですよっていうので、共通認識を取れるっていうのは本当に、さっき、まさにおっしゃってたように、なんか企業ごとの方言を少なくしていくみたいなところでは、自分も非常に役に立ってるかなと思います。
そうですね。補足すると JSTQB はもともとは ISTQB という国際団体の一つのボードなので、さっきの用語の話で言うと、共通言語を日本だけじゃないんですよね。この共通言語を持てば、 この ISTQB に所属するすごくたくさんのこの国の技術者たちとコミュニケーションがスムーズに取れるので、そういう意味でその共通言語を持てるっていうことはすごく大きいと思いますね。
そうですよね。しかも ISTQB の中で言うともう百何十カ国とかありますよね。
そうです
確
ね。
か。
かなり多いですね。
だから仮に、他の、それこそ今後グローバルでと、働いたりとか、まあ逆に今いる会社に、海外の方の QA エンジニアが、採用されて入ったとしても、共通言語として使えるっていうのはすごい確かに役に立ちます。なるほど。で、そこで技術員にもなられて、で、教助として、ソフトウェアテストの教科書、JSTKB のファンダメーションの第4版書かれたってことですけど、そこの執筆のきっかけというか、そこもなんかそのコミュニティの中で書こうよみたいになって、じゃあ自分が書きますみたいな、そういう流れだったんですか？
もともと、僕が今の班、初班から、参加してたわけではなくてですね、私がもう、技術院にジョインした時には、もうすでに発行されたもので、まあ、途中でこう、改版がかかるんですけど、まあ、途中のタイミングで、なんていうんですかね、自分もその教授さんに、入れていただいたっていう感じになりますね。もともとその、シラバスっていうものが、すごくこう、やっぱり、初学者にはちょっと、咀嚼しづらい部分がやっぱあると思うので、まあ、そこをちゃんとこう、補完するために、噛み砕いた説明をしてるっていうような位置づけで書籍はあるので、そういう意味で、技術員の一つの、こう、お仕事として、皆さんがやられたところに自分を混ぜていただいたって形になります。
なるほど、なるほど。しかも、あれですもんね。ISTQB とか JSTQB が出してるシラバス自身もどんどんどんどん更新されてって、ちょっと前は2011年版だったのが2018年版になってとか、更新され
詳
てっ
しい
て、
です
そ
ね。
れ、それに追随してというか、そういうところも多分一面として、その第4版とか版を重
そうで
ね
すね。
てるところはありますよ
まさにその通りです。
ね。けど、そうすると、最初言ってたように、プロジェクトマネージャー経験した後、テストって、それこそ、スプレッドシートぐらい、エクセルみたいなところから、ヘイスト法を知って、ジャストを知って、JSTQB 知ってっていう風になると、どんどんどんどん、なんとなくでやってた部分っていうのを、本当にテストの技術を用いて、まあ、どんどんやっていくみたいに、どんどんどんどん、スキルアップされたというか、なんか、それこそ共通言語を用いて、どんどん仕事の方にも役立てていったみたいな、そういう感じなんですかね。
そうですね。外でこう学んだことであったりが現場で役立つってことはすごくあって、で、実際こう取り込んでみて、実践してみて、そこから学びも大きいですし、まあ、そこのこうサイクルは回ってるような感じはしますね。
なるほど、なるほど。じゃあ、ここからは、ちょっと、今度はキャリアのところの話にも移っていきたいなと思うんですけれども、さっき、プロフィールの中でもあった通り、まあ、ネット証券で自動化とかテストチームリーダーやった後、ライフルさんに行って、レイアエックスさんに入ってって、何度か転職してますけど、QA エンジニアとか QA マネージャーとして転職したときに、なんか、ここは共通して役立ったな、みたいなところってあったりします？どこの会社でも共通して役立ったな、みたいな。
それは、テストマネージャーとして。
まあ、テストマネージャーとか QA として、なんか役立ったな、とか、そういう
役
のってあっ
立った。
たり。
難しい質問ですね。
あ、ちょっと先にお断りしとくと、こ れ、事前の打ち合わせほぼしてなくて、もう、
そう
直
です
球
ね。
で質問を投げかけてるので、
それは、お仕事をしてだけではなくて、何かこう、もっと、何かこう、質問の意図が、ちょっともうちょっと。
いや、なんか、どこの会社でも共通してなんか役だ、それこそ JSTQB の考え方であったりとか、なんか、どこでも同じように使えるな、みたいなことって、まあ、いろいろあるかもしれないですけど。
そうですね。お仕事に役立つことはもうもちろんそうで、でも、そうですね。なんか、こう、 やっぱり入る、会社に新しく入ると、その会社のこう QA のカルチャーがあるので、まあ、そこをこうアップデートするための下敷きに、こう、一回こう、考えを通すみたいな。そういったことはあったかもしれないですね。
なるほど、なるほど。そういう意味だと、今のレイヤー X さんでも、そのカルチャーというか、で、逆に今までのネット証券の時とか、ライフルさんの時とはまた違う、レイヤー X さんならではの、レイヤー X さんに入って初めて経験したというか、あ、ここってレイヤー X さんの文化だな、みたいなことってあったりするんですかね。
私、バクラクっていう、企業のシス管理の BSM 領域のプロダクトの QA をやってるんですけど、バクラクはですね、爆速開発っていう言葉がありまして、やっぱりスピードが最も重要である。スピードが最も重要かつ、顧客に、顧客、えっと、お客様にその価値をいち早く届けるっていうことをもう最重要視してるんですね。で、その文脈で QA って、こう、そこにこう、ちゃんとアジャストして、プロダクトがきちんと、まあ、お客様に価値を届けるにあたり、本当にこう、そこに必要な QA を、なんていうんですかね。すごくこう、その時その時で考えながら動いて、うまくプロダクトをリリースするみたいな、ちょっと表現が難しいんですけど、まあ、その端的に言うと爆速開発に合わせた形の QA の動き方みたいなのがあって、結構そこは、割とこう面白いカルチャーだなと思ってるのと、あとはその、お客様に価値を提供するにあたり、例えばですけど、お客様が気づかないような細かなバグってあったとするじゃないですか。もうお客様が気づかないバグって、それって、そのリリースまでに急いで直す必要があるのかみたいな議論があって、やっぱりその、ものすごく軽微なことを気にするよりも、いち早く価値を届けたいっていう気持ちがすごく強いんですね。そこの熱量がすごく高くて、やっぱ爆速開発ならではに、やっぱそこの価値とお客様っていうところ、そこのところがやっぱ彼たちは面白いところかなと思いますね。
なるほど。爆速開発っていうところと QA ってなると、QA っていろいろな、動き方、あったりすると思うんですけど、場合によっては QA がブレーキ役になったりとか、っていう、ゲートキーパー的なところになったりすることもあると思うんですけど、そうすると、もう爆速開発でいくと、いや、そこでブレーキかけられても困るんだよね、みたいなことがもしかしたらあるかもしれないですかね。
そうですね。いや、ブレーキになってるっていう感じではないんですよね。あくまでもそれをフィードバックしてるのが QA なので、なんていうか、我々は止めようとしてるっていうスタンスではなくて、プロダクトの状態を適切にフィードバックして、それでチームでこう、ちゃんと判断していく材料を増やしてるみたいなイメージですかね。
なるほど、なるほど。そうですね。フィードバックするってすごいいいな、大事だなって思っていて、結構テストの目的で言うと、バグをどれだけ見つけられるかみたいなことを目的として見えたりもするんですけど、それだけじゃなくて、それこそいろいろ確認をした上で、これだけテストして、こういうところは大丈夫でしたよとかっていう、その情報の提供とかっていうのは、あ、それだったらじゃあリリースしても大丈夫かなっていうふうに後押ししたりとか、そういうところの面でもテストを使ってたりとか、QA として動いているのかなっていうのを聞いて思ったんですけど、そんな感じですかね。
そうですね。やっぱり仕様も、割とこう、チームで、プロダクトチーム内で検討したりとかしてる部分もあるので、バグのこともそうだし、やっぱり UX 的なことであったり、まだまだこう、これからやることはいっぱいあるんですけど、こう、品質をいかに広く捉えて、チームにフィードバックできるかみたいなところが、QA が、担うべきところなのかなっていうふうに、私自身は考えています。
なるほど、なるほど。で、そうすると、そんな中で、ライフルさんの時もそうですし、今のレイヤー X さんでも、QA マネージャーという、肩書きというか、だと思うんですけど、今度はその QA マネージャー、マネージメントのところでちょっとお聞きしたいのが、プロジェクトマネージャーも経験した後に QA マネージャー とかなっていると思うんですけど、プロジェクトマネージャーと違う部分というか、QA とか QA マネージャー、QA マネージメントとかテストマネージメントならではの部分ってあったりするんですかね。
まあ、領域は、被る部分はあると思うんですけど、大きくは、まあ、軸が、見てる軸が違うのかなと思っていて。
軸。
そうですね。プロジェクト推進の軸、プロダクトを成長させる軸、品質軸みたいな、軸の違いなのかなと思ってます。
なるほど。だから、QA マネージメント、まあ、品質保証のマネージメント、テストのマネージメント、まあ、品質をマネージメントするっていうと、それこそ、このポッドキャストを聞いてる人にとっては、どういうことやるのみたいに思われる気がするんですけど、すごい今、中野さんの悩んでる顔が今見えてるんですけど、品質マネージメントって、どんな感じなんですかね。
QA のマネージャーはですね、どっちかっていうと、品質をマネージメントするのではなく、QA チームのマネージメントですね。品質をマネージメントするって言ってしまうと、品質の責任があたかも QA にあるみたいに、こう聞こえちゃうと思うんで、そこは多分ちょっと違うのかなと思っていて、品質ってやっぱ組織全体のものだし、組織全体で大事にしなきゃいけないものだと思うんですよね。
うん、
で、QA マネージャーのお仕事としては、まあ、それを実現するために、企てる、先頭に立つ者たちが QA のチームだと思うので、それの、なんていうんですかね、そこの企てとか戦略とか、そういったところをこう、一番考え込む人が QA マネージャーなのかなと思いますね。
なるほど、なるほど。なんか結構、今ここ聞いてる、それこそ開発者の人とかにとっても、QA が品質の責任持つんじゃないのって思ってた方もいるかもしれないですけど、やっぱりチームとして持つみたいなのは、まあ弊社 10X でも結構意識してるところはあると思ってて、それは今聞いててすごい近いなっていうのは感じました。うん、というか、多分そうじゃないと、なかなかそれこそさっき言ってた、爆速開発とかの時に、けど QA がだけが品質の責任持ってね、だとうまくチームとして回りづらいかなっていうのは、個人的な感覚としてあるんですけど、やっぱそういう感じですかね。
そうですね。なんか、チームで、まあ一番わかりやすいのはやっぱプロダクトの品質をプロダクトチーム全体でこう大事にしていくっていうところがわかりやすいのかなと思いますけど、まあその結果でもプロダクトの品質って、その人たちが開発するかもしれないけど、それをこう実際に携わる、それに関連する、ステークホルダーっていっぱいいるわけで、その人たち全体が品質に興味を持つっていうことがすごく重要なのかなと思ってますね。
なるほど。今、ステークホルダーっておっしゃってましたけど、だからもう開発者とかだけではなくて、それこそ、まあ CS であったりとか、まあ営業の人とか、はいはい、そういう人ももう巻き込んで品質ってっていうのを結構考えていく感じなんですかね。
そうですね。なんか、開発に携わらなくてもやっぱり、自分たちのプロダクトなので、そこにこうちゃんとこう、誇りとか、情熱みたいなものって持つべきだと思うんですよね。で、まあ当然、A 社もそうですし、10X さんもそうだと思うんですけど。なので、自分たちがその品質目線で自分たちのプロダクト見たときに感じることであったりとか、まあ、お客様を通してそれをこう、感じたときに、それをちゃんとコミュニケーションしていくっていうことがすごく重要だと思っていて、それが一つの、まあ、その品質の取り組みなのかなっていうふうに思ってますね。
なるほど。いや、それはもう本当に自分というか弊社もすごい大切にしたいなって思うところを改めて今の話聞いて思いました。ありがとうございます。はい。で、ちょっとここまで結構自分の方からいろいろ質問ばっかして、結構もう中野さんも冷や汗かいたような表情してますけど、ちょっとこっから逆に、ちょっと今ここまでいろいろ質問してて不安でもあるんですけど、逆に中野さんから、自分ブロッコリーに聞きたい、質問したいことってなんかあったりしますかね。
はい。特に冷や汗かいてるつもりなくて、ごめんなさい。ちょっと、笑ってしまいました。10X さんの、まあ、QA の皆さんが、こう、価値観として大事にしているもの、こう、そこのバリューみたいなものとかって、どんなものがあるんですかっていうのを伺ったことです。
うん、 なるほど。10X としてっていうところも、ちゃんと会社として、会社の品質管理部としてちゃんと言語化できてるかどうかわからないですけど、少なくとも 10X の品質管理部の一人の自分としてっていうと、すごいやっぱり価値として、価値観として大事にしてるのは、やっぱりいかにお客さんに使ってもらえてるかっていうのはすごい大事にしていて、それは今までの自分の前職までの経験以上に、かなりお客さんの方を見ていると思っていて、もちろん前職まででも見てはいたんですけれども、さらにすごい寄り添っている感じがすごいしていて、その、どうすればお客さんが、すごいいい感じに使ってもらえるかっていうところ、そこをやっぱり大事にしていて、そうするとやっぱり、なんか仕様が書かれている、仕様通りに動いているとか、こういうふうに言っていたから、それ通りに動くとかではなくて、それにと、それ、その、例えば修正であったりとか、機能開発によって、お客さんが使ってもらえて嬉しいのかとか、そもそも作ったけども、使えないよねってなったら、一番もうもったいないと思っているし、工数としてももったいないし、それは QA だけではなくて、開発としてももったいないことだと思っているので、そういうことがないようにする。なので一番、まあ、最近自分はよくあるのは、開発が実装とかする前の段階で、まあ、開発としてはこういうコードを書きたいっていう話になった時に、それってアプリ上の振る舞いだとどういう風になるのかっていうところを、すごい気にしていて、それってアプリ上ではどうなってるのか見えてないとかだったらそこをはっきりさせましょうよとか、その結果アプリ上の振る舞いでこういう風に見えるってなった時に、それってお客さんが本当にそれで解決できるのかっていうのは議論を結構しているところになります。それはちょっとスクラムの文脈で言うとリファイメントっていう、まあ、スプリント開発が入る前の段階でのそもそもどういうものを作ろうかっていう議論の時に結構そういう話はしていて、そこは、前職まででも大切にはしてたんですけど、それ以上に大切にしているところかなと思います。はい。ちょっと質問の答えになってるか分かんないですけど、そこはすごい価値として感じているところです。
はい。あ、そうですね。なんか、すごく共感する部分があって、弊社の中でも、こう、2C の使いやすさ、使いよさ、UX みたいなところ、優れた UX を 2B で実現しようみたいな。そうして、こう、そういったことを実現したいって考えて、こう、プロダクトに、こう、なんていうんですかね、最高の UX ができるように、こう、練り込んだものを作り上げてるんで、そういうところの共感はめちゃくちゃあって、で、無駄なものを作りたくないもめちゃくちゃあって、すごく共感できる部分でした。ありがとうございます。
なるほど。ありがとうございます。
はい。もう一ついいですか？
あ、はい。
これ、答えられる範囲で大丈夫なんですけど、直近の、10X の中の、まあ、QA の中でもいいですし、プロダクトもいいんですけど、この品質課題だったりとか、そこに対するチャレンジみたいなものっていうのって何かありますか？
そうですね。品質課題としては、やっぱり、10X としてかどうかわかんないんですけど、少なくとも QA としては、まだ、なんだろうな、個人個人の力で頑張っている部分が結構大きいと思っているので、うん、それを、チームとして、それこそ、このトークの前半でも話してたような GSTQB であったりとか、共通の言語を通じて、まあ、どの人でも同じように再現できるまでは言い過ぎかもしれないですけど、少なくともチームとして、こういうふうにやればいいんだっていう型をどんどん作っていきたいっていうところがあって、今それがまだそこまでないので、個人として、ある人だったらできるけど、ある人だったら気づかなかったかもしれないとか、そういうことがあるので、そこを課題として個人的には感じていますし、そこを何とかしていきたいなと思っているところですかね。はい。
確かに。あれですよね。やっぱりこう、スタートアップってこう、いろんなところからいろんな方が入ってこられるから、それは開発もっていうか、まあ、開発のいろんな人たち、いろんな職種の人たちが、入ってくるし、QA もそうだから、すごくこの言葉のばらつきとかってすごい気になりですよね。
そうですね。
そこ、めちゃくちゃわかります。
それこそさっきまで話してた方言的なやつもあったりもするとは思いますし、はい、そこが、なんかその人たちが、例えば方言があったとしても、その人たちが考えてること自体は全然間違ってないと思っていて、ただただ言葉が合ってないとか、合ってないっていうのは人それぞれずれちゃってるとかっていうのもあるだろうし、あとは先ほどテスト設計とか、テスト分析っていう話ありましたけれども、まあそれらも合わせてテストプロセスの考え方としてテスト分析があってテスト設計があってとかっていうのがあるとは思うんですけど、人によっては、テスト分析が成果物にないことがあって、ただそれって多分テスト分析をの成果物が表現されてないだけで、多分頭の中で考えているはずなんですよね。それが、表現されてないだけなので、その頭の中で考えていることを、アウトプットしようよみたいな話もしていて、なんかその人自身が多分考えていることは決して間違ってないし、頭の中で考えているから見えづらいだけで、それを見えるようにして、あ、あなたはこういうこと考えてたんですね、テスト分析の、段階でっていうのを明らかにしていくっていうのは今後やっていきたいことかなと思ってます。
うんうん。いや、いいですね。確かに。
はい。そんな感じで大丈夫ですかね、はい、質問は。
はい。大丈夫です。はい、ありがとうございました。はい、
自分も質問どういうの来るのかちょっとヒヤヒヤしてたんですけど、はい。すごい、いい質問をいただけて本当にありがたいなと思いました。はい。
とても参考になりました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。それではエンディングです。はい。本日は株式会社レイヤー X の中野さんをお招きして、QA 品質保証について語っていきました。最後に中野さんから何か宣伝とか告知したいことがありましたらお願いします。
はい。ありがとうございます。弊社、今 QA チームの仲間を絶賛募集中です。すごくこう、スタートアップっていう、領域で、まあ、SaaS でフィンテックですごく面白い、この、爆落シリーズの爆速開発、一緒にこう、QA で汗かいてくださる方を募集しておりますので、興味あれば、ぜひぜひ、カジュアル面談からやってますので、はい、お声掛けいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まあそういう意味だと 10X も、同じようなに募集をしているので、それもちょっと宣伝というか告知としてお伝えしておきます。10X でも、現在様々な職種のメンバーを募集しています。QA だけではなくて様々な職種のメンバーを募集しています。この 10XFM を聞いて 10X に興味を持ったとか、ちょっとカジュアルに話を聞いてみたいと思われましたら、番組概要欄に、採用情報とか、あとは 10X のホームページのリクルートからご応募ができますのでご応募お待ちしております。はい。で、また、この 10XFM ではリスナーさんからのお便りも募集しています。エピソードの感想や 10X のメンバーに聞いてみたい質問などどんなことでも構いません。また、今回の感想であればもちろん、中野さんにもお伝えしたいと思っています。はい。番組概要欄にあるお便りフォームからの投稿、または Twitter で ハッシュタグ、10XFM でツイートをお願いいたします。そして最後に Spotify、Apple Podcast などをお聞きのポッドキャストのアプリで番組のフォローもお忘れなく、最新のエピソード配信時にお知らせが届いたり、また過去のエピソードの、再生済み、未再生が一目でわかるようになり大変便利です。はい。ということで、本日のお相手は、ブロッコリーとレイヤー X、株式会社レイヤー X の中野さんでした。中野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それではまた次回お会いしましょう。